最後の朝のことは今でも覚えている。ホテルから駅までの会話は途切れ途切れで、時折思い出したように挟まれる先輩の気遣いの言葉もまだ冷たい3月の風に紛れて消えた。私は相槌だけを返した。どんなに言葉を尽くしても本質からずれてしまうような気がしたから。一つ確かに思ったことは、人は一人では生きていけないということ。ありふれた映画みたいに説教臭い心理だ。映画の中の主人公はその心理に気づいて家族愛に目覚めたり、仲間のために努力したりするのだろう。一人きりで生きているやつなんていない。みんな支えられて生きている。確かに私がいくら孤独を歌ったところで、住むところも食べるものも親の金で賄われている。あの夏、堕落した日々を過ごした家も祖父母が建てたのだ。もちろん都合の悪い部分に目をつぶってひたすら堕落することもできたけれど、そうはしなかった。だってそれではダダをこねる子供と同じだから。子供でいることにもう耐えられなかった。そう、私は子供だった。日曜の朝の静けさに満ちたホームで初めて認めることができた。昨日に始まったデートだって最後だからと許されたから実現したことだ。先輩、あなたは不器用で不格好で頭が悪くて、私なんかと同調しちゃってとてもとても愚かだったけれど、結局のところ全部分かってたんじゃないかな。幸せな結末なんて存在しないこと、モラトリアムがいずれ終わること、人は一人では生きていけないこと、半人前以下の二人が一緒になったところで、それは一人前でさえないのだから、やっぱり的を得た言葉だと思う。でもね、優しさには感謝してるんだ。ありがとう、先輩。何のこと？って顔をしてる先輩の、そういうところが好きだった。先輩のおかげで大丈夫になれた。ホームに電車が滑り込んでくる。さよならの形の手を振って大好きな人に背を向ける。開いたドアに足を踏み入れる。あと十数秒でドアが閉まる。ドアが閉まれば私と先輩の距離は縮めようもないほど遠のいてしまう。会えない間、不安だった。メッセしてても、通話してても、自分でも驚くほどの衝動が体を振り向かせた。
先輩、大人になったら一緒に映画見よう。
最後の最後で、なんて子供みたいなことを言うんだ。でも止められない。
一緒に花火しよう。プール行って、バーベキューして、夜は一緒に寝て、エッチなこといっぱいして、それで、それで。
大丈夫になれた。はずだったのに。ドアが閉まる。唖然とする先輩が左へ流れていく。弾かれたように私の方へと走り出す。無理だ。追いつけない。それでも先輩は走った。思い切り顔を歪めて、手足を振り乱して走った。必死に伸ばした手さえも見えなくなって、私はドアにもたれかかった。体中から力が抜けそうなのをこらえ、目を閉じる。そうしないと、何もかもがこぼれてしまいそうだったから。最後の朝のことは、 あの時の虚脱感とともによく覚えている。春は何事もなかったかのようにやってきた。暖かな日差しの季節を私は無意に過ごした。新しい学校はすでに人間関係が出来上がっていた。やりたいことも好きになれそうなこともなかった。一人でいることなんて苦ではないはずだったのに。気持ちが腐りそうな夜は決まって動画を見た。二人で撮った AV 未満の何か。最初は映画を撮ろうとしたんだった。バカみたいに恥ずかしくて、なぜか全力で健全な恋愛の対義語みたいな作風。画面の中の私は輝いて見えた。まだ大人にはなれないけれど、今日と明日くらいは生きてみようと思えた。先輩は地元の大学に進学した。ろくに勉強する気もないからバイト三昧だとか、そう言いつつも、授業にはしっかり出ているらしい。受験期に入って、先輩とのやりとりは途切れ途切れになっていった。互いの連絡先は知っていても、絶対的な距離の隔たりがあるという事実が、私たちを遠ざけた。違う。多分怖かったんだと思う。無理を言えば会いに来てくれただろう。会ってしまったら甘えてしまう。共依存の心地よさを思い出してしまう。未読のメッセージが10件を超えた頃、先輩からの通知は途絶えた。ごめんね。今の私にこれ以上付き合わせるわけにはいかないから。早く大人になりたかった。大学では法律や会計といった科目で時間割を埋めた。身になりそうなものばかりを選んだ。もちろん先輩とは違う大学だ。大人になったら一緒に。最後の朝、閉まるドアの向こうに口走ったこと。今でも気持ちは変わらない。会いたい。会って。あの朝まくし立てたすべてのことをしたい。同時に、今はまだという気持ちが心の大半を占めている。世間知らずで、世の中クソだと思っていて、友達がいなくて、誰かにすべてをぶちまけたい。私はまだ変われていない。就職先の人材派遣会社は、半年を過ぎたあたりから超過労働が常態化していた。求職者との面談、派遣先との打ち合わせ、人事資料の作成、キャンペーンの企画、トラブル対応。やるべきことは尽きなかった。上司はよく、我が社は奴隷商人だと言っていたけれど、商人だって奴隷のように働いている。オフィスでは常に誰かが不機嫌だった。4人いた同期の半分は早々に辞めていった。若手の社員は仕事のうさばらしがしたいのか、月1で飲み会を開いていた。男女混合の派手なやつ。最初のうちは仕事だの家族の世話だの理由をつけて断っていた。言い訳もなしに断るようになってから、誘い自体来なくなった。ついでに話しかけられることもなくなった。安い賃貸と会社を往復する毎日、テレビのない部屋で、休みの日は夕方まで眠った。肩の重さは寝ても消えない。求職者との面談で、逆に心配されたこともあった。今はあなたの仕事の話をしてるんだから。私のことなんか放っておいてほしい。とは言えなかった。愛想笑い。できてたかな。最後に実家に帰ったのはいつだっただろう。着信履歴が溜まっている。スーツのアイロンだってしばらくかけていない。トイレットペーパーは買い足さないと。 でもダメだ。今日は頭が痛いから。就職から1年3ヶ月、夏のある日、朝のくぐもった満員電車の匂いに吐き気を催した。いきなりだったから本当に驚いた。途中下車した駅のトイレで酸っぱい液体を吐く。他に何も吐くものがないのに、えずくのを止められなかった。限界だった。2週間の休職を言い渡された私は、両親のもとに返された。産業医は、復職は様子を見つつと言っていた。父も母も、こんなに優しい顔ができるのかというくらいいたわってくれた。その優しさをもっとまんべんなく与えてくれていたら、なんてどうしようもないことを考える。暇になって、小さな旅行に出た。行き先は母方の祖母の家。先輩とあの夏を過ごした場所だ。同じ季節に同じ場所に帰る。バスを降りると、夏草の匂いが乾いた風に乗って香った。まっすぐに伸びたあぜ道をバスが走り去っていく。南の入道雲は高く、なお高い太陽が私の影を道路に濃く落としている。白い日傘越しに熱を感じる。古びた家屋も記憶のままだ。長らく施設に入っていた祖母は去年亡くなった。家の主はもういない。昔はやたら広く感じた間取りが、今はちっぽけに見える。風呂場は相変わらず狭いけれど、縁側、仏間、庭、寝室、あちこちに先輩と学生だった私の影が染みついている。そういえば、と思い立ってタンスを開ける。綺麗に折りたたまれた白いワンピースが眠っていた。あの夏、持ち帰るのを忘れたまま放置されていたんだろう。タンスにしまったのは多分母で、祖母が生前着ていたものと思ったに違いない。先輩を迎えに行くとき着ていたワンピース、家にたどり着いて早々に抱き合ったっけ。その夜、先輩に電話した。時間と距離の隔たりなんて、最初からなかったみたいに話すことができた。お互いに拍子抜けしたのがなんとなくわかった。先輩は勤め先の建設会社がいかにブラックであるかを熱く語った。年内には完全週休2日制の会社へ転職を考えてるらしい。なんだか先輩らしくて少し笑った。私の現状を知った先輩は本気でうろたえていた。顔も名前も知らない私の上司に怒り、まるで自分が体験したみたいに辛そうに声を落とした。先輩は私に会いに来ると言って聞かない。だだっこみたいだ。遠いよ。仕事もあるんでしょ？それに自分だって大変なくせに。でも、ああ、そっか。私たちは欠落しているから大人になれないんじゃない。きっと、そういういびつな形のパズルピースで、世界でたった一対、ぴたりとはまるピースに出会えた奇跡を前にすれば、大人になれるかなんて問題はとても些細なことだったんだ。胸の中で、何かが溶け落ちた気がした。明日、あのバス停で待ってる。日傘をさして、ワンピースを着て。田舎のバスだから、15分前後はずれるかもしれない。早めに行こう。バスの降り口から見慣れたシルエットが見えたら、なんて声をかけようか。 好きな人には優しくありたいけれど、トゲトゲしい方が喜ばれるかな。あいあい傘に誘って、やっぱり断るとか。多分汗臭いだろうな。普通に嫌だな、あいあい傘。うん、決めた。一言目は素直になろう。愛してるよ、先輩。